はい、皆さんこんにちは。5月8日の数理物理学3の授業を始めたいと思います。はじめに前回皆さんご要望とかいろいろ言っていただいてどうもありがとうございます。ですね、今後この授業の形式どうするかっていうのはまだ悩んではいるんですけど、当面はですね、このラジオ講座形式でやることにしました。まあ一つは名古屋大学が Wi-Fi ルーターとかですね、持ってない人に配布するっていうことできなくてですね。で、それから先週の皆さんのご意見で、このラジオ形式で継続してくれっていう声が思ったより多かったということで、継続しようと思ってます。いや、実はもともと動画でやるっていうのは、iPad 上のノートに書きながら声を吹き込むという形でスクリーンショットを録画するっていうのを考えていたんですけど、すごい重くなるんですね。それで、いまだにそれをどうすべきか分かってなくて、で、しかもですね、iPad 上で動画形式っていうか、ノート書きながらやっても、結局今配っている、この手書きのノートが最終的にできるだけなんですね。だから、その違いがどのくらい意味があるのかっていうのは、ちょっと自分で疑問で、まあ、それだったらもう今の形式の方がいいかなとも思ってます。ご要望は随時受け付けてますので、まあ何かあったら遠慮なく言ってください。だから今日もラジオ講座形式です。それで、資料を、今日はですね、お知らせの添付ファイルとしては置かずにリソースに置いてます。これも皆さんのご意見を受けてですが、これからずっとリソースに置くことにします。お知らせの添付ファイルは一部の人は表示されないっていう不具合かなんかがあって、だからもうそれはやめようと思っています。もしかしたら全員添付ファイル見れてないのかちょっと分かんないし不安なんですけど、まあだからリソースなんで安心してください。で、先週のプリントで、いくつかミスプリがあって、ご指摘いただいて、どうもありがとうございます。どんな些細なことでも遠慮なく言ってください。で、その辺もちょっと、修正して、先週の分は先週の リソースのところに置いてます。まあ、もし、なんか気になるなと思ったら、ちょっと、見直していただけるといいかと思います。で、あとですね、参考文献をもうちょっと上げてほしいっていうご意見があって、まあもうちょっと具体例が欲しいとかですね、復習したいっていう声があって、それはもう本当に素晴らしいというか、ぜひ復習してくださればと思うんですけど、先々週に配ったプリントに5冊ぐらい解析力学の本を上げてるんですけど、まあその本どれ見ても具体例は僕の授業よりは詳しく書いてます。で、他の解析力学の本とか見ても具体例大体どれでも書いてます。多分分かりやすい具体例がいっぱいあると思いますので、まあそれを参考にしてくださればいいんですけど、まあこのご時世だから図書館に入れないわけですよね。だからネットでキーワード入れて検索するといいかなと思います。例えば先週のラグランジュ方程式だったら、例えば二重振り子とかいうのがあって、まあそれはノートに書こうかどうか迷ったんですけど、結局ちょっとそうするとまたノート4ページになって、まあそれに単に計算するだけだからあんまり意味がないかなと思ったんですね。まあだからそんな感じですいませんけど、ネットで検索するか、まああるいは近くの図書館とかもし空いてるんだったら解析力学の本見るとか、そういうことでもいいと思います。買う必要は多分ないと思いますので、まあ、そんな感じでお願いします。で、また、レポート問題で、手を動かせるような問題、まあ、もうちょっと追加できればいいかなとも思ってますので、まあ、それもちょっと、待ってくださればと思います。はい。では、授業の方に入りたいと思います。今日は、1の4節、変分原理です。ノートで言うと、実質ノートの、8ページ目からになります。で、前も言いましたけど、今日の話は、力学とは独立に、変分原理の一般論を、やります。で、ちょっと、力学と絡むとこがあって、まあ、そこぐらいだと思いますので、まあ、今まで落ちこぼれた人も、ここで、気分を入れ替えて、聞いてくださればと思います。さて、それで、考えることはですね、 XY 平面考えて、そこにですね、経路をなんか書きます。で、それを、y イコール yx として、まあ、その XY 平面のグラフとして、表すことを考えます。だから y は、x の関数です。で、まあ、いつも通り c 無限大級です。さて、その時にですね、次の、半関数っていうものを、考えます。半関数って言ってみる意味は、関数の関数って意味ですね。で、英語でファンクショナルと言います。で、それを記号で i と書いてますけど、まあ、これを、この小文字の f の、積分というふうに、定義します。それで、この f は、y と y ドットと x に依存します。で、y ドットって書いてるんですけど、すいません、今までだとドットは、時間微分なんですけど、ちょっとここではですね、x 微分のことをドットで書くことにします。この x はですね、次のページで時間と同一しますので、まあ、時間と思ってくださってもいいんですけど、まあ、とりあえず普通の一般論とします。それで、これ r の、パスですから、r の経路ですから、この積分値自体は、実数に値を取るもんですね。だから、大きい量、大きさとかいうものが、定義できるわけです。それで、定流曲線というものを次で定義します。この半関数 y の、極大極小を与える経路 y を、定流曲線、ステーショナリーカーブと言います。で、y スターと書くことにしましょう。まあ、今日はですね、全部端点止めます。端っこは x1、y1、x2 としてますけど、この端点を固定して、その間のいろんな経路を考える。ほんで、経路を与えるたびに、半関数 i っていう値は決まるわけですね、実数として。で、経路を変えると違う値が、出ると。で、そうすると、極大極小っていう概念が出てくるわけです。で、その時の極値を与える経路を、定理曲線と言います。それで、それを求めるたびに、変分というものを考えていきます。まあ、それが今日の主題です。で、まあ、変分というのはどういうものかっていうと、次の、Q、クエスチョンに書いてますけど、定理曲線が、まあ、分かったとしましょう。Y スターっていうものが分かったとしたときに、まあ、そこからちょっと無限小の、ずれを、考えてみるわけですね。で、そのズレに対する、まあ、いわゆる微分ですね。この i の、まあ、正確には半関数微分ですけど、これは、どのように定義されるか。そういうことをまず考えてみます。で、定流点だったらこれが0っていうことですよね。その、具体的な、条件を、これから出します。で、普通の微分だったら別に何の問題もないんだけど、今、y で微分してる、するって言いたいので、で、y っていうのは今、経路なんですよね。だから y は x の関数なんです。だから i っていうものは、その関数で微分するってこと。だから半関数微分と言ってるんだけど、そうすると、関数って無限大の自由度を持ってるから、なんか、どうすんのと思うわけですよね。で、数学的な定義はちゃんとあります。で、まあ、普通によく使う手は、次の、アンサーに書いてる通りです。このデルタ y っていうものは関数の、無限小の、ずらしだから、無限自由度なんだけど、それを次のように書きます。大きさとしてはイプシロンでずらして、ほんで、y の、無限自由度の、ずれる自由度っていうものは、このイエータっていうものに全部押し付けてある。いいですか？で、デルタ y って一応任意の無限小変異なんだけど、その任意性っていうものは全部このイエータの任意性に全部繰り込むわけです。で、無限小ってその大きさ自体はイプシロンに繰り込む。そうするとワンパラメーターの、変形というふうに考えることができるわけですね。で、さっきも言ったように、両端の端点は固定して変分を考えます。だからこのイエータっていう任意関数は、端っこでは0ですね。そうするとデルタ y0 になりますので。まあ、それを加えて、考えていきます。あ、ほんで、ちなみに、その、境界の、バウンダリーコンディションのことを、b.c. と書きます。物理ではよく。 物理ではよく略語がありますのでいちいち言いますが、これ今日はてかこれからずっとバウンダリーコンディションの意味です。さてそれで、反関数微分というものを、考えていきます。で、今ですね、y っていうものは y スターから、ズレっていうふうな y スタープラスズレっていうふうな表したんだけど、そのズレをイプシロンのパラメータで表してるから、この反関数 i っていうものは、イプシロンの、関数だと思えるわけですね。普通の1変数の関数だと思えるわけです、まあ、これで微分するという、そういう考えできます。で、まあ、結論から言いますと次の命題が成り立ちます。y スターが、定流曲線だったら、次の関係式が成り立つと。でこれを、導きます。これが今日のメインの、方程式です。で証明が、書いてます。で、i が、イプシロンイコール0で極値を取るってわけですね。今、i は、イプシロンの1変数関数だと思ってます。そうすると、それは、i をイプシロンで微分したときに0だっていうことですよね。で、それを、計算します。それで、どうするかなんですけど、この i を、イプシロンで微分するっていうものを定義で書けば、まあ、f の、なんでしょうね、イプシロン分があったものを引く F のイプシロンイコール0のっていうのが分子にあって、それを、イプシロンで割ったものですよね。それでイプシロン0を取ったものですけど、その右側にちょっと矢印で小さく書いてるんですが、その、分子の、第1項の F の Y プラスイプシロンイエータとかこういうものは、イプシロンの関数だと思ってイプシロンのべき展開別級数として展開できるわけですね。つまりイプシロンイコール0の周りでテーラー展開するってことができます。でその、関係式を書いたのが、次の式で、これをそのまま代入するとこの、非積分関数の、式はすぐに出てくるわけです。そうすると何でしょうね、この形が、まあ、まず出るわけですけど、第2項のここにイエータドットってありますね。でイエータドットのドットは x 微分 でこの積分は x の積分です。だから、x でここ部分積分することができますね。だからイエータに x 微分があったんだけど、それを無理やりっていうか左側に部分積分で持っていくことができます。それで符号変わって、ほんで、表面項が出てくる。で次の行を見ると、表面項が、第2項として書いてあって、で第1項の、積分のところは、まあ、今言った通りの形になっているというわけです。でところがですね、表面項の部分はイエータっていうものが、ボコッと入っているわけです。でイエータっていうのは単点で0ですので、まあ、それは境界条件ですから、この表面項は0になるわけですね。そうするとあとはこの積分の部分ですが、イエータでくくれているので、で、イエータは任意関数だったわけですね。で、任意関数に対してこれが成り立つということだから、その前の括弧が0ということで、命題が証明されると。というわけです。まあ、バッと見るとなんか見た目仰々しいんですけど、一歩一歩たどれば、全然難しいこと全くやってなくて、この関係式がちゃんと出てきます。まあ時間かけて一つ一つ追ってみたらいいと思います。これは大事な式ですね。じゃあ、次のページいきます。9ページ目ですが、で今言った話を、まあ、イプシオンというパラメーターを導入して変分というものを考えたんだけど、まあ慣れてくるともうデルタ y というものが、まあ、イプシオンというワンパラメータの変換だなっていうのは頭の中で分かりますので、もうそれを踏まえてデルタ y っていうものをそのまま使っても大丈夫です。でここに書いてある通りに映像を反関数の i の中の y をデルタ y だけずらして、でこれをそのままもうデルタ y の1次だけ取るっていうことをやると、そうすると全く、さっきやったのと同じ式が出てくるんだけど、まあ今度はデルタ y で書いてるわけです。でそれで第2項のデルタ y ドットっていうものはやっぱりこの x 微分だから部分積分して、まあ3行目に行くと。 そうすると、デルタ Y が2で、やっぱりさっきの関係式が出てくると。まあ、こんな感じでシンプルに理解できるようになります。まあ、でもこの式の言ってる意味は、さっき言ったように、イプシオンというワンパラメータを導入して、変分を取っているんだと。まあ、そう理解すればいいわけです。物理の本ではもうほぼ全部こっちで書いてます。でその意味はさっきのページで、議論した、話になるわけです。大体こういうのを反関数微分でやります。さて、それで、今Y っていうものは1種類しかなかったんだけど、Y を、例えば N 種類ぐらいに多変数にすることはできます。でこの場合は、さっき最初に定義した i の括弧の y とかいうのがあって、で非積分関数で f の y の y.x とかいうのがあったんだけど、ここの y がだから y の i みたいなわけですね。まあ i は1から n まで走るとして、まあここが n 種類の y になるわけです。まあそれだけの違いなんだけど、その出発点でさっきの命題と同じ議論ができて、それで、次の、方程式が出てきます。定義1の24って書いてるんですけど、さっきはですね、R の経路だったんだけど、今度はですね、R の、N プラス1の、経路を考えます。まあ、N プラス1次元のユークリッド空間を考えて、で、端点固定して、その中の、やっぱり1次元のパスを考えることができます。で、そのパスを、Y が表しているとします。で、その時に、その Y の、その時に、i っていうものが定義できるんだけど、やっぱり i の極大極小を与える経路 y は何ですか、で yi は何ですかっていうと、次の、関係式で与えられるということが分かります。でこれを、オイラー方程式と言います。でさっきはこのオイラー方程式の i が、1だけの場合を証明してます。でこれは、n 変数にしても全く同様の、証明ができます。ということでですね、ここで今日の課題ということで、さっきのですね、定理曲線、求めた、証明がありますが、これを多変数に拡張して、オイラー方程式を、導出してくださいということを、まあ、課題にします。まあ、どこでもいいから、計算用紙でも何でもいいから、ノートで、書いて、で、まあ、それを、まあ、いつも通りスキャンして、来週の水曜までに、提出してくださいということにします。でですね、ここで、ちょっと一つ進めたいんですが、i と i で、添え字の、和が、いっぱい出てきますが、これは全部、アインシュタインの規約を使うということを強く進めます。だから、アインシュタインの規約になれるっていうことと、まあ、オイラー方程式の導出の復習を、やってくださいという、課題なんですけど、シグマ書いてももちろん構わないんですけど、i と i、重複するとこがいっぱい出てきます。で、それでシグマ書かないとやると、実はですね、さっきのページで示した証明ともうほぼ同じなんですね。単にy の型とかですね、イエータの型に i を書くだけで終わってしまいます。今ほとんど答え言ってるんですけど、まあ、その、だから、素晴らしさを実感するという意味でも、やってくださるといいかなと思います。で、ちょっと、ごちゃごちゃして、わかんないと、理解できないという人は、i が1の場合でやってくださってもいいですし、まあ、もう全然わかんないという人は、ちょっと、別の問題やってくださっても構いません。まあ、ちょっとそれは後で言います。で、とにかくですね、オイラー方程式っていうものが、さっきの反関数の、定理曲線として出てくるわけです。これは一般論ですね。これ一般論なんですけど、ここで注意があって、さっきの x っていうものを時間だとまず思います。んで、yi っていうものが、あったんだけど、それを、先週やった一般化座標だと思います。一般化座標 qi だと思います。それで、非積分関数 f っていうものをラグランジアン l として同一視します。そうすると、オイラー方程式はですね、ドンピシャに先週導いたラグランジュ方程式と一致するわけです。もう記号を書き換えれば、先週のノート見比べると、もうドンピシャにオイラーラグランジュ方程式なんですね。だから、先週はですね、ダランベルの原理から出したんだけど、今日はですね、変分法から出しました。 で、ダランベールの原理から出したのはラグランジュです。だからラグランジュ方程式と言ったんだけど、偏分法で出すのはオイラーですね。で、両方合わせて、オイラー・ラグランジュの方程式と、呼ぶことにします。で、多分ですね、オイラー・ラグランジュ方程式と呼ぶのが一般的だと思いますが、まあ、一応山本義孝さんの、本に従ってですね、まあ、そこを名前区別しました。まあ、これは非常に重要な話です。だからですね、この重要な方程式ですね、オイラー・ラグランジュ方程式を導く方法は2つあるんだけど、偏分原理から、出すということを、最初に、ハミルトンという人は原理として提唱しています。で、だから今言ったことを次の、コロラリーとして一応まとめています。そこで書いていることは、まあ、N 質点の、システムが、現実にとる、経路は、次の作用積分 i の、定流曲線であるというふうにまとめられる。まあ、今言ったことを単にまとめただけです。で、これをハミルトンという人が、まあ、最初に言いました。で、これから、ラグランジュ方程式、オイラー・ラグランジュ方程式を出しているんですけど、まあ、ハミルトンさんはこの偏分原理をすごい、重要視して、まあ、これをいわば第一原理として、考えています。で、ここに出てきた I っていうものは、この力学の文脈で、作用積分と呼びます。単に作用と呼ぶこともあります。英語ではアクションインテグラルですね。だからシンプルにアクションと呼ぶこともありますけど、まあ、この量が実は非常に重要なんですね。ラグランジュ形式の、力学を考えるときの非常に重要な量です。だからラグランジャンっていうものが出発点だったんだけど、まあ、ラグランジャンを時間積分して決まる量ですね。この作用っていうものが非常に重要です。はい。では、具体例を、次のページで、議論します。はい。では、10ページ目に行きます。最初の例ですが、R2 の中で、最短距離を与える経路は何ですかっていう問題です。端点の2点は決めてるとします。まあ、もう、明らかで、まあ、2点、結ぶ直線なんですけど、これを真面目に、まず偏分原理で求めてみます。そうすると、最初に、何か i っていうものを定義しないといけないんだけど、今これ距離なわけですね。で、距離を、まあ、2点間で、それを足し合わせて、i っていうものを定義します。どうやるかっていうと、単純で、なんか曲線があったと。で、その時に、今 xy 平面をザクザク無限小に切って、考えてます。で、そうすると、ここに書いてある式が、答えなんですけど、これいいですかね。これ距離の式なんです。この最初の等式って、数学の本とかあまり書いてません。で、むしろその次の、式が、書いてるんですけど、この最初の生々しい、形が重要だと思うので、あえて書いてます。これは、どういう式かっていうと、右の図で、ピタゴラスの定理から、曲線の一部を取り出したこの曲線の長さなんですね、このルートっていうのは。いいですかね。曲線っていうのは曲がってるんだけど、微分積分の心っていうのは、物理ではですよ。数学じゃなくて物理では、特にこのニュートン力学の生々しい、立場から言うと、時間空間とかをザクザクこう無限小に切るわけです。でそうすると、すべての世界は、折れ線で記述できて、曲線っていうものはすべて折れ線のつながりで、まあ、禁止できると。そういう、哲学です。で、それを、今のこの問題に適用すると、本当にザクザク切って、この dx っていうのが無限小であると。そういう無限小の世界では、この曲線の一部は拡大してみると、折れ線である。だから直角三角形がこの図としてできているわけですね。で、無限小の dx に対する、y の無限小は dy になっているので、それを合わせて、この直角三角形で、曲線の部分の長さを測ると、このルートですよね。ピタゴラスの定理で。で、それを、単にサメンションしなさい。この、積分のニョロンって書いてるのは飾りじゃなくて、サムの S をニョロンと、引き伸ばしたもんです。だから、シグマと一緒なんですね。だから今、ザクザク切ったんだけど、ザクザク切った、線分の、長さをですね、足し合わせた。そういうもんです。で、それで、i っていうものを定義します。 で、ところが声だと、具体的にどこからどこまでかっていう情報が全くないわけですね。で、しかも積分っぽい形をしてるけど、このままだと積分なんかできなさそうですよね。メジャーどことかいうことになる、わけですね。で、じゃあ、なんとかしましょうということで、このルートの中から DX というものを外に引っ張り出します。だから今 DX、DY は無限小の数だと思ってるんですね。これが物理のセンスです。もう特にニュートン力学はもうこの、思想のもとでやってますので、そのままやります。で、DX をくくると、分母に DX の2乗が、DY の下に出てくるわけですね。で、そうやって書いてある式はこれです。で、これが、皆さんのよく知ってる曲線の長さですよね。本当はこうやって出てくるわけです。まあ、微積の本でも、最初そうやって考えてるわけですけど、最初の生々しい式はあまり公式として書かれてません。まあいいや。ほんで、これで出てきたから、ほんで、これで i が定義できたので、この非積分関数を、小文字の f として、書くことができて、で、そうすると、この小文字の f は、オイラー方程式を満たすと。もう、あとは、ルーチンワークです。で、オイラー方程式を見ると、この場合は、y ドットしか依存してないわけですね。だから、y ドットの部分だけ出てきて、もう一瞬で、y ドットがコンスタントだっていう式が出ます。これもルート入ってるからちょっと計算いりますけど、分子の部分だけ見ればすぐにこれが出ると。で、A は積分定数です。で、そうするともう一回 X で積分すると、直線の式が出てくる。で、積分定数が、2つで入ります。2回積分しないといけないから、積分定数は一般に2つ入るんですけど、これは、バウンダリーコンディションから、バチッと決まると。いうことで、変分法を持ち出すのはちょっと大げさですけど、ちゃんと出ます。さて、これはちょっと地名な例なんだけど、次の、例は、非常に非地名になってきます。今度はですね、同じように、XY の、R2 の中で、経路を考えているわけですけど、その経路が決まったときに、それを、Y 軸の周りでくるっと回転させる。で、そうすると、回転体ができるわけですね。で、その回転体の表面積を、極小にする問題を考えます。これはいわゆる極小局面は何かっていう問題になってます。ほんで、今もですね、一応最初の YX っていうものの、経路から出発して、ある I っていう量を決める、表面積っていう量を決めたいんですけど、また端点は固定します。端点の X1、Y1 と XY2 は固定して、で、その中で、その曲線の形をいろいろ変えるわけですね。そうすると、それごとに回転体の表面積が変わるわけだけど、その中で曲所を与えるものを求めたい。で、そうすると I は、その表面積っていうわけですから、右図でまず素朴に、この表面積を、計算して、それを、オイラー方程式で書けるように変形します。で、答えは、そこに書いてます。これどう考えたかっていうと、表面積を、今表面積はですね、回転体の、Y が、Y1 から Y が Y2 までの部分ですけど、それを Y 軸に、垂直に無限小にこうスライスしていきます。だから、じゃがいもの輪切りみたいにスライスする。そうするとその断面は回転体だから円なわけですね。で、ところがちょっと厚みがあるわけです。で、今求めたいのはそのジャガイモの表面なんですね。だからポテトチップスの、ジャガイモのスライスの、その端っこの部分ですね。端っこの部分の面積はどうかということなんだけど、端っこの部分っていうのはですね、このちょっと斜めってるわけですよね。で、それを、ちょっと拡大して書いたのが、その図の下のジャガイモの、スライスの図なんだけど、表面積っていうのはですね、これ今半径 X だから 2πx かける、厚みなんだけど、この厚みが、斜めってるから、ちょっと違う。dy じゃないんですよね。この曲線で、表されてるように、やっぱりさっきのピタゴラスの、定理を適用すると、この斜めの長さが表面積になってるわけです。だから dy じゃなくて、ルートのこの dx2 乗足す dy2 乗なわけですね。で、ここだけ注意して、この、じゃがいもの、外側の、非常に薄い、面積ですが、 書いたのが、この、式の 2πx× ルートのっていう部分です。いいですか。ほんでこれを、サム取ったっていうのがニョロンって書いてるこのサムの S、シグマって意味ですね。でもこれもやっぱり、メジャーがよくわかんないから、これを、やっぱりなんかで dx で例えばくくりたいということをします。でそうすると、次の式になる、なりますので、そうするとこうやって X が具体的にどこからどこまでっていう情報が決まって、 X の積分だっていうことが決まって、この非積分関数の部分を小文字の F として書くことができ、てオイラー方程式が求まるということになります。で、今の場合も、この F っていうのは、Y には依存しない、 Y ドットと X だけに依存します。だからオイラー方程式は結局次のように書けます。でここからまあちょっと技巧的な式変形もするんですけど、そんなに難しい式変形はやりません。まあ、まず最初は簡単なんだけど、途中でちょっと一箇所ですね、x イコール a コス、ハイパボリックコサインの具材というふうに、式変形してます。まあ、これを、気づけば、一瞬で、解けます。まあ、興味あったら、じっくり、追ってみるといいと思います。で出てきた答えはですね、カテナリーっていう曲線になってます。これは懸垂曲線というものなんですけど、まあこれをくるっと回したものが、求めたい曲小曲面になってます。で、これどういう曲面かっていうと、まあ曲小曲面一般なんですけど、今、端点の部分っていうものをくるっと回すと、なんかリングができるわけですね。上と下で。で、そのリングが2つあったときに、例えばですね、そのリングを、石鹸水の中にズボッと埋めて、そーっとこう出していくと、2つの、針金の、リングに沿って、石鹸膜が、できるんですよね。ちょっと説明難しいし、すいません、イメージできなかったすいませんが、でその時できる石鹸膜っていうのは、石鹸膜の表面積を最小にするように動くんです。っていうことは知られてます。で、そんでちょうどその形になってるんですね。その形がちょうどこのカテナリーをくるっと回した形になってます。で、まあ、それが、ちゃんと、偏分法を使うと、まあ、そんなに難しくない議論で、求めることができると。まあ、他にもですね、いろんな例があって、まあ、面白い例が、あります。で、最後に例として書いたのが、これは有名な問題で、最速効果性を求めなさいっていう問題なんですね。で、これは、せっかくだから、レポートにします。どういう問題かっていうと、これまず二次元の、図が書いてあるんですけど、これ、Y 軸の方向に、重力加速度がかかっているとします。だから、Y 軸の方向が鉛直下向きです。それで、Y イコール YX っていう曲線は、なんかここに滑らかな斜面があって、その斜面の、表面の形を表す、関数だと思ってください。で、原点に時刻ゼロで、質点がいます。で、こいつが初速度ゼロで、原点を出発して、斜面に沿って滑らかに動きます。滑らかって言ってる意味は摩擦はありませんという意味です。だから重力の力だけで運動します。それで、斜面上の、下の方にある点 A まで、動くと。そうすると、この時に、原点 O から A まで、動くまでの所要時間っていうものは、決まるわけですね。で、斜面の形を変えると、所要時間変わります。で、その所要時間っていうものを、I っていう量として定義して、で、偏分法で、この、所要時間が最短になるような斜面の形を求めなさいと。まあ、そういう問題です。で、所要時間 i っていうものはどうやって定義できるかっていうと、やっぱりさっきの、アイデアで、時間っていうのは道のり割る速さですよね。それを無限小の世界で考えて足し合わせるっていう式が最初の式です。いいですか。ほんで、ここに、速さっていうものが出てくるわけですね。で、この速さはどうやって決まるかっていうと、そんな難しくなくて、y っていう座標まで行ったら、エネルギー保存速で2分の1 mv2 乗イコール mgy なわけですね。そのようにうまく座標を取ってます。物理知らない人はもうこれは認めてください。で、そうすると v は消せます。 で、非積分関数は、y とか y ドットとか x だけの関数で書けます。ちょっと具体形省略しますけど、レポートだから。で、それからオイラー方程式を立てることができます。そしたら、あとは、2回積分すれば答え出ます。で、ちょっと計算大変だけど、まあ、これ非常に重要な問題から、だから、じっくりやってみるといいと思いますが、まあ、ちょっとですね、計算を簡単にするために、ヒントがここに書いてます。実はですね、この状況だと、x に依存しないんですね。非積分関数 f は x に依存しないということが分かってます。で、その時はですね、次の関係式が成り立つんですね。で、この関係式を示してから、これを1回積分するっていう方が楽だと思います。まあ、どちらでもいいです。で、さらにですね、一応答えを言っておくと、これサイクロイドになるんですね。サイクロイドっていう曲線をまあ調べれば分かると思いますが、まあ、有名な結果なんです。で、面白いのはですね、サイクロイドって書けば分かりますけど、点 A の場所によっては、一回点 A より低い場所に行ってから、点 A にたどり着く経路が、起こりうるわけですね。で、それが実際に、最短時間を与えてるっていうのは、結構驚きだと思います。まあ、詳しいことは、レポート、自分で実際解いて確かめると、いいと思います。で、この問題はなんで有名かっていうと、ベルヌイっていう人がですね、ベルヌイってですね、学問一家でいっぱいいるんですけど、これはですね、ヤコブ・ベルヌイっていう人が、検証問題として出した問題なんですね。で、当時、ヨーロッパみんな仲悪くてですね、まあ、特にイギリスとフランスで、難しい問題をですね、出してですね、どうだ、解いてみろみたいな感じで、お前ら解けないだろうとかいう感じで、お互い出し合ってたんですね。で、その一環で、ベルヌイが、検証問題として出して、まあ、それを解いた人は、実は6人ぐらい、いるんですけど、その一人、実は匿名で、すぐに送ってきた人がいたんだけど、その人は、どうも一晩で解いたらしいです。で、その、解き方は、偏分法を使った、解き方だったんですね。でも、ベルヌイはですね、もう直ちに、これはもうニュートンだと、分かったそうです。まあ、実際ニュートンだったみたいですけど、まあ、偏分法を使うのが、やっぱりこの問題には、一番、有効であるということが、分かってます。偏分法を使わずに解いても、このレポートとしては、もちろん構いませんけど、いかに偏分法が、強力かっていうのが、示された、顕著な問題です。で、これはもう本当にいろんな人が、解き方調べて、まあ、悩んだんですけど、まあ、みんなやっぱり偏分法がやっぱり一番いいという結論になってます。で、多分、ハミルトンだったと思うんですけど、まあ、ハミルトンもやっぱりそう思って、力学の本質は、この最小作用の原理だと。さっき言った、ハミルトンの原理ですね。この原理に基づくのがいいんだっていうことを、しみじみと思ったみたいです。だから、それを、決定づける、まあ、考察が、この最速効果線だったみたいですね。まあ、ということで、有名な問題です。まあ、今日は、以上かな。はい。じゃあ、お疲れ様でした。